イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
あれ、なんか痩せた？痩せたでしょ。いや、首の筋が全然違うもん。
あれ、嫌味に聞こえてる？いや、本当そう思ったんだよ。
池田です、よろしくお願いします。
難しいですね、コミュニケーションね。結構難しくないですか？痩せたと思っても言いにくくないですか？最近
俺毎回痩せたって言われてる。本当に死ぬじゃないか。超不安なの
そうですね、確かに池田さんって常に痩せてるイメージありますね日に日に
さ、なくなっちゃうってのはあるのかなと思って
ピョンって
そういう話もね。
でもなんかその死にそうとかじゃないです。なんか健康、ちゃんと健康を維持してる痩せ方をされてると思うんで。
そう、はい、毎回言われるんだよ。
いや、すごいですね。どうやって生きたらそうなるんですか。すごい。
さあ、ということで体験の種でございます。
はい。
今回はですね、池田の方から、
はい、
散歩とイベントというですね、
はい、
テーマでちょっとお話をしたいなと
思います。お願いいたします。はい、
でも体験のね、
はい、
種なのか。
はい。
勝手の種なのか、
はい、
ちょっと今回はちょっと曖昧な感じなので、
はいはい、
ご容赦いただきたいんですけど、
あ、もう自由に話す感じで、
まあ一応ね、行ったのがあって、
はい、
三軒茶屋に、
うん、
キャロットタワーってあるじゃないですか。
ありますね、駅前に。
そのキャロットタワーの中に、
はい、
まあお芝居ねするとことかあったりするんです
けど、世田谷パブリックシアター
ですね。そうそうそう、そこで、はい、なんか漆のイベントが行われたのだったんですよ。
なるほど。
でそれで、まあ、それを見たんですけど、
うん、
別にそれ見ようと思って見に行ったわけじゃなくて、
うんうん、
なんかそうなっちゃったっていう話なんですよ。ね、まあ、何かっていうと、まあ、最近その知り合いとね、まあ、ちょっと飯食うみたいなとこと何回かあっていろいろ出かけるじゃないですか。で気がついたらイベントとか全然行かなくて、
うん、
これラジオ番組終わりだと思って、
うん、
ちょっと反省してたんですけど、
あら、
でもちょっとこうフラッと出かけると、
はい、
いろんなもの出くわすんですよね。でちょっと改めてイベントとの出会い方とか、
うん、
フラットに考えたらどうかなって話を今日はしたいと思ってるんですけど、
なるほど。
で用事があったのが、まあ、まず一日あったのはその世田谷の松陰神社の方で、
はい、
まあ、知り合いが展示やってるっていうんで、
おお、すごいですね、いいですね、知り合いが展示やってるっていいですね。
そうそう、でそれで行くじゃない。
しゃれ
だ。でそうするとそのなんか松陰神社の前に商店街があって、
はい、
まあ、そこもちょっと行くの大変なんですけど、あ、世田谷ってこんな感じなんだなとか。
松陰神社最近人気ある街ですよね。
あ、そうなんだ、うん、で結構店もねいい感じの店がなんかあって、ね、
うん、デザインとかもこう
若い人が作ったであろうっていうのもあれば、うん、ちょっと古くからのお店もあったりなんかして、でなんかそういうところを通っていくじゃないですか。でその、まあ、お店もその展示やってるところも古本屋さんの中になんか絵を飾ってるような感じになってて、古本屋もなかなかいい風合いのお店で、うんうん、あ、いいなと思って、でそこでまあ展示してる人と話すじゃない、
はい、
まあ、いたから、
うん、
じゃあこういうのや今度やるんだよって、まあ、チラシを渡されるわけ、
うんうん、
ああそうですかみたいな感じで、まあ、撮るんですけど、はい、うん、そうするとまあそこで一個情報が手に入るわけですよ、
うん、
あ、今度こういう普段絵描いてる人がなんかライブみたいなのやるんだなみたいな、
うんうん、
おお、なるほどねと思ってこう出て、うん、まあ、世田谷線乗って、
はい、
でまあ、ちょっとここまで来たしちょっとどっか行くかと思って、うん、でもネットで検索してもなんか出てこないなみたいなのもあるんですけど、
うん、
あ、まあ、じゃあキャロットタワー行けばなんかやってたような気がするなと思って、
うんうん、
で行ったらその漆
の
展示がやってまして、
はい、
っていうことで、まあ、たまたまなんですけど、
はい、
そのイベントというか展示を、はいはいはい、まあ、見に行ったと。
なるほど。
いうことなんですよね、
うんうんうん、
でそれなかなか面白かったです。人は一人もいませんでしたけど、
うん、
まあ、漆っていう素材が、
はい、
まあ、なんていうかこう実はアジア地域一帯でいろいろ使われていて、
うん、
でその漆をなんか取ってた 小さい民族がいなくなっちゃって取れなくなったところもあるんだけど、うん、まあ日本もそうだし、うん、東南アジアの地域で漆を取ってるところがあってこういうふうな使い方してるんですよみたいな、
うん、
あそう漆って観点ってすごいなっていうか、うんうんうん、なんか漆って高級なものってイメージが僕は個人的にあるんだけど、
はい、
結構普通に使われてた歴史があって、うんまあ、たまたま歴史上その手間になっちゃうからお金がかかるっていう状況に今なってるけど、
はい、
漆を使うっていうカルチャーが、
うん
地域的に存在してるってことを思うと、
うん、
あなんかここからいろんなものが見えてくることあるのかなとか、
うん、
ほんのちょっとした、ね、展示だったんだけどそんなことを感じたりしてて、
うんうん、
でそこをさあのチラシとかが置いてあるからさ、
はい、
チラシとか見るじゃない、
うんうん、
でそうするとあなんかこういうのもやってんだみたいなのを、
うんうん
まあ、見つけてだからチラシの数珠つなぎみたいなことが、
はいはい
まあ、シンプルに行われるわけですよ、
はい
うん、でそれで見つけたのが1個は、うん、舞台技術講座39っていうね世田谷パブリックシアターでやってる、
はい、
知ってます舞台技術講座
野村萬斎さんですよね今芸術監督
そうだよねこれはねなんかその舞台の照明デザインを考える、
はい、
だから舞台照明デザインを考える上での機材の選定色の選択など球の作り方っても分かんないんですけど球の作り方など朗読公演の台本を使いグループで考えるっていうのが、まあ、10月の末にあるんですけど、うん、でこれはまあ書類選考ありだから、まあ、ちょっと僕は無理かもしれないけど
ガチ勢より
そうそうあともう一個その音塾ベーシックコースっていうねこれはだ音の管理、音響の技術者、うん、施設の音響管理者などを対象にした技術研修でありますと、
うん、
いうことで、まあこれまあ、多分できないんですけど、
うん、
ちょっと面白いそうっていうか、そうそうそうね、こんなことあんだなみたいな、
うんうん、
なんかそういうことをちょっと見まして、
うんうん、
でそのフラッとチラシでね、
はい、
あのそういうのを見かけて、うん、そこの中なんかふふふと入っていくと、うん、結構面白いものあるなとか、
うん、
いうことを、まあ、感じたりしたんですよ、
うんうん、
あともう一個なんだこれが、ね、日常を見限らないという音と体のワークショップっていうのが、
うん
この世田谷文化生活情報センターの生活工房の中で行われてて、
うん、
あの伊藤さんなんだっけこれ目の見えない人は世界をどう見てるのかっていう本を
伊藤浅さん
そう、
はいはい、
のトークショーとか
大活
躍音とか体のワークショップなんかが開かれてて、
はい、
これまあ9月の9日からずっといろいろあって12月の頭までちょいちょいワークショップを開いてるんですね、
うんうんうん、
でなんとなくこういうのあるなって知ってはいたんですけど、
はい、
あなんかこのチラシを見て、
うん
まあ、チラシってね分かりやすい製図食店ですけど、
うんうん、
なんかキャロットタワーの中でこういうのを見ると、
うん、
あなんかちょっと面白そうだなと感じたりとかね、うん、
なるほど
そうであと普通に電車の移動とかがあるじゃないですか、
はい、
電車の移動の間に、
うん、
地下鉄のなんかパンフレットいっぱい置いてあったりするでしょ、うん、でそういうのを見てたらなんか江戸と水戸っていうチラシがあって地味なんですけど
ね方が一緒ですね
でも水戸と江戸って江戸と水戸って意外とこうなんか抜けてるっていうかさ、
うんうんうん、
水戸黄門とかいるし
そう、ね、
その茨城って近いけどなんか知名度が低かったり、
うんうんうん、
まあその茨城放送っていうテレビ番組がないんだよねテレビ局が
だ
から独自の情報発信局がないから NHK が唯一なんだって NHK のラジオ局だけ。それって珍しいところだから、ね、だからどうしても注目度が下がったり人気度が下がったりするのは致し方ないんだけど、
うん、
っていう中での江戸と水戸ってちょっと気になるじゃないですか、
ね、
でちょっとこれもたまたま見かけたんですけどこの駅のチラシコーナーもイベント拾うのに結構面白いなとかいうことを感じたりとかね
確かに
そうであとあの、まあ、知り合いとなんか上野の方で会いましょうっつって会おうとしたんですけど、
はいはい、
そしたらなんかその行く喫茶店行く喫茶店全部埋まってて
土日ですか
土日
うん
で困ったなと思ってフラフラしてたら、
はい、
あのその家の末広町まで歩いてって、
うんまあ、近い
でも近いんだよね、
うん、
なんかあの秋葉原と、
うん、
上野って、うん、結構近い、
しかも一本大通り突っ切っていけば行ける
んですよ。そうそうそうそう、この地理感っていうのは、うん、なんかまあ歩いてる人は知ってるんだろうけど、うん、意外にびっくりしちゃって、
うん、
でびっくりしてるうちにあの3331、
はいはいはいはい、
あやってるねって言って、うん、で3331行ったんですよ、
うん、
でそしたら今、東京ビエンナーレ2020、はい、構想展っていう
のが予定の種ね、僕が紹介した
やつ、ね、岩崎さんも行きたいとおっしゃってたやつに、うん、たまたま出くわして、
うん、
あそんなんやってんだと思って、うん、見に行きまして、
なるほど、
そうそう、だからこう薄く岩崎さんから聞いてたね話もあるから、うん、なんだっけ、地元の文化資源を生
かして、ね、グレーター決まってイメージ
の話ですね、その辺のこととかも
触れ
て、なるほどなと思って、はい、こうそこがつながっていって、
うんうん、
でまあ、さらにその奥では稲瀬な東京という写真展とかもやってたりとかして、これはその、この神楽地域の地元の人の、うん、まあ、お店とかで、
はい、
その実際に働いてらっしゃる人とかが、
うん、
出てきて写真を、まあ、1枚撮ってると、
うん、
やっぱその地域で頑張ってる人の写真を結構いろんな形で揃えてたりすると、うん、結構まあ面白かったりするんですけど、
う
ん、
あれですね、トランスアーツ東京っていうアートフェスの一環でやってたやつの延長ですね、
なのかな、うんうん、ちょっと詳しいことはもう全く分かってないんだけど、うん、まあ、行くとそういうのが出くわして、うんうんうん、でさらにそこに行って、うん、またチラシが何かあったりして、
うん、
でチラシを見て、あ、うん、こういうのがあるんだなっつって、うん、見たのが美術の授業って何だろうっていう、
はい、はい、
なんか東京芸術大学の美術館本館で、
うん、
これは10月の2日から21日までなんかイベントやってるんで、
うん、
まあそこその3331ってめちゃくちゃチラシが置いたんだよね、
あれ自由に置けるんですよね、あれ確か、
そうなんだ、
もちろんお願いすればですけどね、
はいはい、うん、そうだ、めちゃんこ置いてあって、
うん、
そこの中からも探し出してちょっと1枚を見つけたんですけど、まあ、そんな感じで、
はい、
まあ、都内フラフラしてると、うん、いろんなこうチラシが配られてて、
うんうん、
でちょっとなんか狭い見当たらないとかっていう、うん、自分の都合で簡単にこうやっていろいろ情報がアクセスできるんですよ、
うんうんうん、
で上野に行ったその流れでもなんかこう忍ばずくんの本の縁日っていうイベントが11月の頭にあった、
はい、なんだろう怪しげさんが
言
って
そうそう、でこれこれ言うと岩崎さん知ってるから、
うん、
あそんなの当たり前ですよ感でなんか認識されてると思うんですけど、
うん、
こう歩いて出くわして、
はい、
あるんだって分かることで、うんうんうん、なんか行きたい感がちょっと増すし、
うん、
なんか情報にこうちょっと立体感が見えてくるから、
うんうんうんう
ん、だからこう岩崎さんの知識、まあ、僕の知識も含めてその情報をどう立体化するとかってこと、
うん、
まあ、一番シンプルなのは散歩して出くわすってことだと思うんですけど、
うんうん、
なんかそういうことがあのイベントを、
うん、
なんか行こうと思わせるその動機づけっていうんですかね、
うんうん、
それそのものにあんまりエネルギーが自分の中で感じなくても、
うん、
なんかこう出会い方によって行こうかなとか思ったりするじゃない、
はい、
っていうのがちょっとまあ歩いてたまたまね、
うん、
感じたことで、
うんうん、
まあ、確かに世田谷と上野だからどっちかというと出くわしやすい場所なのかとは思うんですけど、うんうんうん、でもう一個なんかお話ししたいのが、
はいはい、
ぐるっとパスっていうね、
はい、
いろんな美術館とか博物館の、
うん、
まあ、チケットがまとまったような、
うんうん、
そういうものがあるんですけど、でなんかなそんなのありそうだなって想像はするじゃない、
はいはい、
想像はするんだけど、
うん、
これを買ってた人がいて見せてもらったんですけど、
ほうほう、
びっくりして俺、
うん、
都内はさ、うん、まあ、さっきも言ったみたいに世田谷でもいろんな美術館とかあるんですけど、
そうですね、
そのぐるっとパスはね、
うん、
まあ、要は、2ヶ月間、いろんな美術館博物館のチケットがそのゾロッと重なってて集まってて、
うん、
それ1個持ってるといろんなところにタダで行けたり、まあ、割引がついたりするんですけど、
うんうん、
その束が92個もあるわけ、
92個
の美術館とか博物館がそこには連なってて、うん、そもそも92個も知らないよっていうことじゃないですか、
うん、
でそれ見てるだけであこんなとこあんだ、あこんなとこあんだみたいな、
うんうん、
そういうなんかちょっと驚きみたいなのがあって、
うん、
そういうふうな何なんていうかな 行きたくて行くんじゃなくて、そういうところがあるって驚きで行くっていう、うん、そういうやり方もあるんだなと思って、うん、でそのイベントをねフラッと出くわすっていう楽しみ方もあるんですけど、全然想像つかないわみたいな、うん、だそういう風なところに、突然行ってみるっていうのもなんか楽しみ方としてはあるのかなと思いまして、うんうんうん、これは本当きでただね惜しむらくはっていうか92個を2ヶ月間で全部行くって結構ハードル高い気が
する。2ヶ月しか使わないんですかこれ。
そうそうそう、だそまあでも元を取ろうという意味で言えば全然取れるんですよ、うんうん、2200円だから、うんうんうん、まあまあ、3、4回行けば、ね、多分それで十分取れちゃうんだと思うんですけど、うん、なかなかそのねあの時間が短いのはちょっとたまに傷ではあるんですけど、うん、ただいろんな美術館があるってことを発見できるっていう意味では、うん、とっても面白いものだと思うんで、
チケットじゃなくてサブスクリプションとかだったらいいのにな。
そう、なんかそういうことも思ったりはまあするけどね、うん、するけど、いやもう相田みつを美術館も行けるし、印刷博物館ももちろん昭和館も科学美術館も未来館も行けますね、確かにね。それは結構いろんなところに行けるので、うん、あのなんていうかな、自分はそういうのあんま詳しくないんだっていう人は逆にこの買ってしまって、うん、あこういうとこあんだなっていうで、うん、2200円の稼いをなんか使って行くエネルギーにするっていうのも一つかなと。
1週間に1回92箇所行ったらどんぐらいだ、何年か分ですね。
そう、まあ、全部行けるやね、うんうん、まあ、まあだけどこういう機会があったからなかなかほらあの千尋美術館とか行かないでしょ。
行かないですね。
これがあるとまあ2200円ね、できたら使った方がいいかなみたいな気持ちにもなれるんで、うんうん、こういうなんかこう押し方っていうのも、うん、背中の押され方っていうのもあるのかなということで、うんうんうん、まあ散歩でイベント情報を掴むっていうのもあれば、はい、こういうふうにもイベント行くことを、うん、まあ、2200円ちょっと先に投資することで、うん、まあ、でもそんなに高くないよね。
そうですね、
あのちょっと1個イベント行くだけで2000円ぐらいしちゃったりします
から、1ヶ月1100円ってことですからね。
そうそうそう、そなかなかちょっと面白いんじゃないかなということで、今回は、まあ、お散歩か、うん、もしくはこういうあのぐるっとパスを使うという ねっていうのをちょっとあのイベントで食わすやり方としてご紹介しました、
うんうん、1ヶ月か、
うん、どうですか、ちょっとやってみようって気になります。
クルトパス、そうちょうどこの前東京国立博物館行ったりとか、うん、あとはどこだっけ、昭和館もあの、この世界の片隅の展示で行ったりするので、うんうんうん、なんかそういう時にありがたいですよ。ただ結構このサブスクのサービスってなんかこう一回買ってしまうとなんかこれを使わなきゃなっていう切迫感、それがいい面に働く時もあればなんか無理やり詰め込んでしまう悪い面もあったりとかして、うん、そこら辺のバランス難しいな、
まあ、期間が決まってるところが、うん、まあ、割といいとこかなと思いますけど、ね、うん、だからだんだん分かってくるじゃん、これ無理だ、全部行くのは無理だから、どことどこは行こうみたいな、
う
ん、そういうこととかはできるし、
そうっすね、
あと、まあ、もっと上手に使えれば、うん、いつも持ってて、
うん、
あ近くにいるから行こうみたいな、
そうっすね、
近くに いるから行こうっていうふうな気持ちになれるという意味でも、うん、まあなんかいろんな文化施設がその可視化されるということもあるのかなと思いますけどね、
うんうん、あとさっきの散歩の話で言うと、なんこうタネラジオ聞いてる人にもその偶然に出来はさっき立体的にっておっしゃってましたけど、偶然に出来はす出くわす感じを演出するにはどうすればいいかなっていうのはちょっとなんか考えましたね。どうすればいいんだろうなっていう、うん、まあなんか散歩をしてその、まあ、チラシとか置いてある場所ね、その笹さん家もそうですし、うん、池袋にあるあの IID っていうところもめちゃくちゃチラシとか置いてあったりとか、うん、映画館とかもね実はあのミニシアターとかだとチラシとか置いてあったりするので、はい、そういうスポットを紹介するとかでももしかしたらいいのかもしれないなみたいなこと、
ね、映画も一番映画の情報を知るんだったら映画館行くっていうね、
ユーロスペースとかすごいですよ、チラシの数とか半端ないです、
うん、まあ、そういうのはまあ非常にシンプルですけど、
うん、
あのね、予告編だけでも行こうって思っちゃったりするから、
うん、
まあ、その辺とかはあの普通だけどあの真正面に受け止めてもいいのかななんてね。
そうですね、僕チラシからしか知れなかった映画祭の情報とか知れたことあったりするんで、
うん
う
ん、
そういうチラシって案外と、まあ、今デジタルの時代だけど全然まだまだ機能を果たしてますよね。
はい、ということで今回は、散歩と前売りチケットみたいな話でございました。はい、はい、ということで、おしゃべりはイベントに時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。
必ずまた。